アマノッチと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs ストラテジスト代表ルート小野田。ねえねえ社長さん、社長さんの力は企業の力、企業の力は日本の力。今日も日本の企業のこと、社長さんのこと、いろいろ教えちゃうよ、話しちゃうスペシャル。はい、息継ぎ大変でした。
日本語喋れる人だね。本当
ですね。4週間ぶりの登場。え、今日が結婚記念日のキャインの天野博之さんです。
おめでとうございます。
222でね、はい、
にゃんにゃんにゃんの天野さんです。
一切にゃんにゃんにゃんな感じはないですけど、ね、
そうですか、はい、そしてスパローズの大和和孝さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、前回ご出演は先月1月の18日だったんですよね、うん、その後の日経平均株価見てみますと、うん、2月13日に日経平均、うん、ようやく12月18日以来2万1000台を回復しました。これは年末の大幅の下落から2500円近くの値幅になるので 12% 以上の上げということになるんですけれども、ね、この1ヶ月間天野さん、大和さん、いかがでした？
いや、なんかもっと悪くなりそうかなと思って米中の感じを見てたらね、そういうのを持ってたら意外に持ち直して、はい、いい関係でキープしてる感じがあって、いいんじゃないですかね。
僕もあんまり2万円ぐらいから動かないのかなって僕は予想してたんですけど、
おっしゃってましたね。
やっぱ前落ちすぎてたんでしょうねって、ちょっと今だからそれここまでは上がったけど、ここからはどうなんだろうみたいな、と言いつつもなんか全然関係ない仮想通貨とかもまだ見たりしてますいつか何かあるんじゃないかとかチャンスは伺ってます
ね。俺もね、メキシコあたりがちょっと為替なんか気になったりとかもね、する感じもありますね。
前回ルート小野田の星占いによりますと、
はい、星占い
これご自身がねおっしゃってたんですよね。確かね、日経平均株価1万9300円から2万1800円のレンジと割り出していらっしゃいました。さすがルートできっちり計算されていらっしゃいますけれども、うん、今のところこの範囲内での動きですよね、小野田さん。
そうですね、まあ、すごい偉いプレッシャーですねこれね
入りましたよね、でも見事ね、
2万1500円台、うん、今は2万1400円の前半ですけれども ね、
うん、なかなか2万1000超えてこなかったですけどね、はいはい、超えてきましたね。
そうですね、まあ、底堅いというふうに見て
よろしいでしょうか。先物市場で上がってきたところもちょっと感じるところでありますけどね、うん、まあ、水準的には高いですね、高いというか上がってきましたね、はい、
どうでしょう今手掛けられている銘柄、大和さん、うん、いかがでしょうか。
いや、もう本当に誰も言わなくなった僕仮想通貨買ったんですよ
でもこのところは結構、
値段は今あれの
もう相当下がってますよ。
その後今週上昇する場面もありましたよね、
うん、今43万ぐらい、
はい、安定してきてますよね、
うん、そうなんですよ、はい、ちょっといち早く手をつけようかと思って
今いい、ね、だいたいビットコインは、はい、ビットコイン円43万2500円
そうなんですよ ね、
いや、まあ、一時期考えたらベラボーに安いけどね
そうなんですよ。
100何十万までいったんだっけ。
200万近く、
ね、200万近くいってんだけど、
は
い、
ありましたね。
それが40万、
そうです、
買いだな、はい、
いや今そんな人、そんな言ってる人誰もいないですけど、だけど先に行かないといけない
天野さんいかがですか。
僕今ジラッと言いましたけどね、メキシコの金利がねやっぱり良くて、でアメリカやっぱ壁の問題とかもありそうだけ ど、 なんかああいうニュースとかが流れてもそんなに為替に影響ないってことはもう悪くもないのかなとも思いながら考えてますけどね、どうなんですか。
ドル円どうでしょうか。
ドル円はねちょっと難しいですね今、あんまり横横ですね。ドル円もそうなんですけど、金とかね油上がってきてますね、原油とかね、このあたりもね、
うん、そう、それもね言われますね、金がね、
はい、
金結構ずっと落ちてたんですか。
金弱、もう年末ぐらいからずっと上がってますね、まあ、ドルが弱くなると金が強くなる、そういう関係なので、まあ、まあそうですね、
はい、商品指標も動いてるんですけれども、ね、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対ストラテジスト代表として激論を繰り広げていただいておりますが、今のところ1勝1敗1引き分けということで、僅差で投資家チームが今優勢となっています。今回どちらのチームになるでしょうか。リスナーの皆さん、いつものようにコーナーの最後に今回はこっちのチームのコメントが役に立ったよと思う方に投票していただきたいと思いますので、ぜひご参加ください。それでは早速お話を伺っていきましょう。バトルスタート。 今日の裏テーマは企業力です、財務面から真の力を探る東洋経済調べの新企業ランキングというのが先日発表されたんですね、
はい、
でこれはどういうものかというと、うん、あ、企業力ランキングですね、
はい、
成長性、収益性、安定性、規模の4つのカテゴリーでそれぞれの財務指標3年平均のものを多変量解析の主成分分析というもので相対評価をして、うん、各得点を合計して作成したものだそうなんですね。で2018年去年の9月1日時点で上場している秋ですね、うん、ちょうど株価が下がり始める前ですよね、27年ぶりの日経平均株価が10月2日でしたのでその前ですね、うん、一般事業会社で財務データが取得可能な3480社が対象です。天野さん、ランキング1位どこだと思われますか？
本当に強い会社ってことでしょ、ね、そしたら我が地元トヨタでしょ、やっぱり、う
ん、トヨタと来ました。大和さんは、
いやもう本当に普通に言ったら僕トヨタしか浮かばなかったんですけどなんか分かんないです。ソフトバンクとかどうなのかな。
あ、
そうですね、
トヨタ、ソフトバンクと企業名出てきましたけれども、ね、実はですね、
うん、
2年連続で1位はヤフーなんですよ。これ総合得点が3769点、内訳はですね、何が高いのか、成長性が966点、
ヤフーの成長性、
はい、収益性803点、安全性は1000点、規模1000点といずれも高得点。これなぜかっていうと、
1000点満点ですよね、きっと。
そうですね、アスクルの子会社化などで EC 事業が拡大しまして売上高の倍増などが成長性部門の得点アップのポイントになったそうなんですよね。
いろいろ会社をこれ買収してるわけですね、
はい、うん、それで一方で売上高、営業利益率ですとか、うん、ROE、ROA などの指標の低下であるとか、あと有利子負債もですね増加しまして、自己資本比率も低下しているということから、収益性部門の得点は年々ダウンという分析だそうなんですが、これ小野田さん、このデータから読み取れるものとはどういう。
これね、まあ、私もちょっと売上高かなと思ったんですよ。売上が伸びているところで、これ過去3年取ってるのかな、だから、
ね、
直近じゃないんですよね多分ね、
う
ん、過去3年で多分これランキング上位とか見てると、
はい、
コンスタントに上がってるところもあれば、ドカンと上がってその後ヒューンっていうところも入ってるので、まあ、直近のデータ見た方がいいですよねと思いますけどね、
ミクシーが4位、
まあ、そうなんですよ、ミクシーとかドカンと上がったんですけど、まあ、その後は売上そんなにね横ばい傾向なんで、まあ、売上の伸びかなとは思いますけど。
ちなみにですね、さっきお話があったトヨタ、こちらは順位が118位ということで、
成長性みたいなこと何ですかね、電気自動車とか何無人運転みたいな。
まあ、売上確かに売れてないっていうのはあるんですけど、トヨタはただ金融事業が強いですよね。そこで稼いではいるので、そこは評価されてないのかなっていうことなんでしょうかね。
車の伸び率か、シェアカーとかそういうのも出てきて、もう持たない可能性があるってことですか。
自動車は上位にあんまりいないみたいですよね、これ見る限りね。
あと先ほど、お話出ましたソフトバンクは何位かというと、246、
低いですね。
かなり低いところにいるんですよね。
このデータどうなんだろうって思うんですけど規模っていうところの規 模,、ね、規模が1000っていうのが、はい、1000のとこが多すぎるんですよ
確かに
規模だけ1万単位にした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね
ということで、まあ、私たちが想像しているのとまたちょっと違う感じの、はい、データになってきていますけれどもね、やっぱりでもこの企業力っていうのを見ていくには、やはり投資家の皆さん、天野さんも大和さんもそうですけれども、はい、いろいろな見方あるかと思いますが、小野田式だとどういう計算で比較分析いつもされますか、
そうですね、
割り出し方を教えてください。
割り出し方というか、まあ、私だとPBR ですかね、PBR って時価総額を、まあ、純資産で割ったものなんですけど、はい、まあ、PBR って ROE と PR にの掛け算になっているので、まあ、ROE っていうのはその、どれだけこう稼げたかっていう話、で PR は、まあ、皆さんよく見られる PR なんですけど、あれ逆数にすると1割 PR にすると益回りっていう指標になるんですよ。
益回り、
益回り、だから投資家がどれだけ要求してるか、リターンとして何倍要求してるか、でこの ROE と益回りどっちが高いのっていうのを見るんですよ。 これが同じ、
どっちがいいんですか？
ね、あれなんですよ、
期待値が高いの か
会社が稼げるリターン、稼げるリターンと投資家が要求するリターンを比べて、うん、同じであれば PBR が1になるはず、
合ってるってこと、
1になるはず、うん、で PBR が1を超えてる場合は会社の稼ぎがその投資家の要求を上回ってるってこと、うん、
それが一番いいじゃないですか。
それはまあいいっていう会社なんですけど、うん、ただまあこれ 数字的に見ちゃうと PR が割高なものもあるの で、
そうです、ね、
ちょっと PR も見ながら、うん、やっぱ PBR が1超えてるような、そのちゃんとリターン出してるところがいいのかなというふうに思います、ね、
まだ業種によっても全然違いますもんね。
そうです、
はい、異常に高い業種とかもありますもんね。
そうなんです、はいはい、そういう中で小野田式企業力ランキングトップ3、
トップ3という、そうですね、例えばあのソニーとか6758とか、はい、4063の新越化学とか、
はい、
日本電産6594、まあ3じゃなくてですけどファナック6954とか村田製作所6981とか、この辺はまあ ROE も高くて、
はい、
PBR もまあ一応程よく超えてるという、そういう会社ですよね。
今ね、日本電産のお話もありました。企業の先行きを大きく左右する企業力の源となるのが、まあ、社長の力量とも言われるんですが、前回のテーマ社長ということで、気になる社長、気になるトップ、いろいろなランキングでご紹介してきましたけれども、あの天野さん、大和さん、小野田さんは2019年気になる社長として、前回トヨタ自動車の豊田章男さん、日本電産の永森さん、そして ZOZO の前澤さんなどの名前上がりました。
世の中が気になってますよね。
世の中が気になって詳しくは皆さんオンデマンドまた確認ください。この1ヶ月で天野さん、その後気になる社長いらっしゃいました？
気になる社長というか、まあでもちょっとなかなか大変な時期に来てるのはパマンさんとかね、
うん
うん、どういう対応していくのかってなかなかの状況でございますからね、こういう苦渋の時はなんか、ね、どういうふうに舵を取るのかっていうのは気になりますけどね、うん
はい、
うん、あとはマックの交代劇があるんですよね、
はい、あ、日本マクドナルドですよね、はい、日本マクドナルド次期社長にはジョンソン・エンド・ジョンソン出身の、社長のヒーロー保さんが新社長就任ということで、あの前回の笠野場さんは会長になるということ
なんですよね。なんかちょっと笠野場さんのイメージで定着してね、なんか VJ 海賊のイメージがいい時に、この交代ですからね、まあ、でも笠野場さんも会長になられるんですか？
そうですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
あ、それならばまだあれなんですかね、
まあ、2014年ですかね、まだ記憶に新しいですが、鶏肉偽装問題などで赤字に陥ったのを V 字回復させたのが、
そう、今やコマーシャルもガンガン見るし、うん、
ですよね、いいですよね、あの最近でもあのマックの マクドとも言うと思いますけれども、はい、マクドナルドのメニューが変わってきてるみたいです
ね。そうそう、あのね、 朝だけ違うメニューじゃないですか、マック、うん、あれがやっぱりいろんなこう、野菜とかそういうなんか全部を、一律であのチェーン店でちゃんとできないんで、うん、朝のメニューはあの変わってたみたいなんですけど、最近はね、チキンタツタとかね、そういうなんか 夜というかお昼のメニューもちゃんと朝に入ってくるようになってるんですよ。
確かに期間限定でね、今チキンタツタ、そうそうそう、チキンタレタという
のがあるんですよね。だからね、あ、そういう風にだんだん変わってきてるのかなとも思ってね、勢いがあるからそういうこともできるのかなとも思いますけどね。
あとあのディナーみたいな感じで、うん、17時からの夜マックっていうことで倍のビッグマックでやって
る、ね、肉4枚とかね、すごい状況になってますよ。
あれ本当飲みすぎた後に間違って並んじゃうんですよね。ラーメン食べるみたいなのあるじゃないですか。あれでハンバーガー買ってしまうパターンの時が僕出てきてるので、
マックはそうですね。
罠にハマってますね。
一時健康志向に走ろうとしたんですけど、あえてここ。あのパテでしたっけ、あれを増やしてこうドカンと、そういう風に路線を変えてグローバルでメニュー変更はなくて、
現場
で
生きる
あれにしたと言われたんですよね。
S 映えみたいな、インスタ映えとかになってるから、うん、
なんかね、ガーリック味などもね出てきたりとか、いろいろ
攻めてきてますね。
攻めてますよね、うん、大和さんいかがですか、社長、気になる社長。
僕あの前あの自分で銘柄を紹介した時に、はい、あのライザップって言ったんですよ、
はい、
そしたら意外とちょっと上がってまして最近、
ライザップがまた新しいコマーシャル打つよね、
は
い、
あ
の、
あ、そうなんですか、
アメリカ行くって言ってたあの女の子、
アメリカ
誰のがれ
さん、はいは
いはい、出てこない、
誰のがれさん、
痩せてる人が行くのよ、
どう、じゃあ筋肉
をつけ筋肉をつけて、逆に体重はもしかしたら上がっちゃうのかもわからないけど、その美しくっていう、そっちのゾーンにも入ってきてる、
続けさせる力なんですね、ライズアップで。だから筋トレも 痩せるだけじゃなかったり英語力とかいろいろやってるんですけど、
ボディメイク、
そうなんですよね。それすごい下がったじゃないですか株価、
はいはい、
で2日前にもう、来期もう黒字になるっていうのを社長が発表したんですよね。それでここ最近結構上がってまして、
だからもう本業に戻るっていうね、はい、
M&A しまくってた時だったあれもう行けるとこまで行こうって、僕スピードが速すぎたんだと思うんですよね。だけどどれぐらいのスピードが正しいかは多分分かってなかったけど、一度失敗したことによって戻るのも早いんじゃないかなと思って、
でもその判断が普通の人なかなかできないじゃない、
はいはいはい、
あもったいねえことしたみたいな感じになっちゃうじゃない、はいはい、損切りができないのと同じで、はいはいはい、それができるってことですよね。そういう意味では
そう、この前なんか子会社を売ることで株価がまず1回上がったんですよ。でこの前もそのもう黒字に来期なりますって言ったことでまた上がってるんで、だいぶ落ちてるんで、 今買うとちょっと美味しいんじゃないか
っていう、そういう経営判断が早いか遅いかのところを見てるわけじゃないですかこれ。
そうですね、
5日続伸でライズアップ今プラス 8.47% ということで384円まで戻してきてますね。事業整理して原点回帰ということで、ライズアップかぶりつきマーケット情報局でも、ね、
でそうそれで言ったんですよ、もう50円ぐらい上がってるんじゃないですかね。
ですよね、
はい。
さてその他社長で話題になった企業もたくさんありますけれども、あのヤマトホールディングスの傘下のヤマト運輸社長の長尾豊さんが新社長になるとか、まあ、あの宅配便一時値上げして
もらって、ね、昔はこんな大きくてこんな安くていいのって思ったけど、今はなんとなく、うん、妥当だなって感じの値段になってきてる感じがしますね。
そうですね、それでやはり値上げ効果で業績も回復してきてるみたいですね。
値上げがだんだん走行してきた感じですよね。もう、
はい、でも僕アマゾンで買うんで、無料で届くけど、これに実はもう商品に含まれてるから他のサイトを見てみると、あれもこれ無料じゃねえなって思う。普通に値段足されてるだけのマジックに引っかからないようにしないと分かんないですよ、この値上げを実感できないというか。
そうですね、はい、私も最安値っていうのを同時に、ね、検索したりしますね、その他角川ドワンゴそれぞれ社長の交代もありましたし、あと社長ではないですが人事が気になったのが電通、嵐の櫻井翔さんのお父様で元総務省の事務次官の櫻井俊さんが電通の取締役、
自分のお父さんがこうやってニュースで取り上げられるそのすごいよね。
いやすごいですね、これ本当、アニメ声ですよね。
うちのうちの親父の人事なんて家族も知らなかったから
そう
だよね、
やっぱ人事によってこの企業力ってどう変わっていくんでしょうか、どう思われますか。
いやもうあの変わると思いますよ、人をやっぱりあの引き上げるとか、Google なんかやってたのはもうとにかく自分より優秀な人をどんどん取ってくるっていう戦略をやったっていう、
結構ワンマンでずっと行くのと、なんか水と同じでなんかやっぱ入れ替わらなきゃいけないっていうような企業とだとどっちが、
ワンマンの方が成長性高いとは思います、私は。
あ、ぐいぐいいけちゃうから、
決断早いんで、先ほどおっしゃったところ、
ね、はい、トランプとか同じかも分かんないけど、その道を間違えなければ、
そう間違えない、
変えたら良くなるとも限らないです
ね、限らないね、
大阪直美さんじゃないですけど
あそうか
なんかそのでも社長って重要ですよね、
そうですね、重要だと思いますね、
ワンマン社長だとどなた、
ワンマン社長って言っていいんですかね、まあ、あの非常に リーダーシップが強いっていう意味では、あの長森さんとかね、もう典型的な、はい、ところだと思いますし、交代交代でうまくいってるのは多分トヨタだと思いますね。
というところですが、あとちょっとお時間迫ってきましたが、値上げのニュースも多いですけれども、この間満腹 あのお話をされてた山本さん、はい、あの日清もカップヌードルやチキンラーメンの主力のカップ麺、はい、袋麺値上げということでね、6月1日出荷分から160品目値上げだったり、マルちゃんも東洋水産も、あとコカ・コーラボトラーズジャパンも大型ペットボトル値上げ、
今もうみんな紛れてやってる感じもありますしあとあの株主としては値上げのニュースのあと上がることのが多いんで、そんな嫌なイメージないというか、
単純に売り上げが上がるってこと
かな、そうですね、なんか、今まで上げれなかった分上げたんだから、プラスって捉える人が多いなと思うんですけどね、
そうですよ ね、さてお時間になりました、リスナーの皆さんに判定していただきます。今回、投資家代表チームストラテジスト代表チーム、どっちのコメント参考になってみたのでしょうか、結果発表します。 ストラテジスト代表チーム 48%、 投資家代表チーム 52% で、投資家代表チーム僅差で勝ちです。
代表が大体計算でいいですよね。
そうだ、ルート小野田式をちょっと今日入れてないんですけれども、すぐ計算しますからね。
好きならば。
あの、最後にお願いします、小野田さん。
はい、高値が21,900円の安値26,000円で、
はい、26,000円ということですね。
はい、はいはい、
こちらをまた注目しておきたいと思います。今日も天野地と一緒に、投資について考えよう、投資って楽しいね。次回ですね、3月15日の放送です。はい、白熱トークバトル開催予定、次回もお楽しみに。天野さん、大和さん、どうもありがとうございました。天野地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。